さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。
はい、ハンスケです。
はい。
はい。
2人しかいない。
そうですね。
はい。
はい。ということで、ちょっと今週僕は、まあ、小関さん、待機してくれてたんですが、僕は仕事が遅くなってしまいまして、今回はこの2人でお届けしたいと思うんですが、今日じゃないや、昨日か。
はい。
学校の行事の動向で、撮影行ってきたんですが、何年かぶりで山登ってきました。
あ、
まあ、小学生が登れる程度の山なんで大したことはないと思うんですけど、はい、まあしんどいのなんの久々になんか、やっぱきついわと思って。
なずいぶん前ですけど、もう推しの八海の方の富士山がよく見える山に、
うん、
ってきたって話はしなかったっけ？
うん。
したような気がするんだけど。
したっけ？
まあ多分。
え、最近？
いや、何年か前ってい
うか。あ、何年か前か。
この番組が始まってたかどうか、ちょっと覚えてないんですけど。
そんな前？
そうですね。2年ぐらいかな。2年か3年前だから、ちょっと。
うん。
言ってたかどうかわかんないんですけど。うん、その時は、あれでした。坂は結構急で、
うん、
こう登山靴じゃない普通のなんて言うんでしょうね、スニーカーの子供たちはズルズルと、
うんうんうん、
滑り落ちていくっていう。
ああ、そうそうそう。
今回それを下から支えてって感じでしたけど。
うん、ああ、そうなんだ。いや、今回まさしくそんな感じで、ちょうどね、前の日は雨だったし、当日もね、ちょっと現地行くまで小雨がぱらついたりもしてたんですよ。で、内心雨だったら別の室内レクレーションみたいな予定になってたから、いや雨降んねえかな、中止なんねえかなってずっと必死に願っていたんですが、あ、そう、前日寝てなかったんだ、ほとんど。2時間ぐらい横にはなったんだけど、もう、あ、2時間じゃないか、1時間か。
いや、
もうすぐ起きなきゃっていうのがあって、なんか全然寝れなかったので、いやもうこれ中止になってくれと思ってたんですけどね。まあそんなんで、まあ雨降ってたりもして、なんかもう粘土状みたいになって踏み固められた場所とか、もう子供がツルツルツルツル滑っててね。で、僕も普通のスニーカーで行っちゃってたもんだから、あ、やっぱこれちゃんとした靴だけでもあると違うんだろうなと思って。登山靴だったらああいう粘土質みたいになってると思う、登れるの？
結構
食いつく。
ビブラム底って言って硬くてデコボコな、
うんうんうん、
まあスノータイヤみたいな、
はいはいはいはい、
ああいうのだと割としっかり
食いついてくれるの？
食いついてくれますね。
ああ、やっぱり一足持っとかないとダメだね。そういう行事がある可能性があるので、
はい、なんかその時はガイドさんと先生はちゃんとそれなりのキャラバンシューズだったりするわけなんですけど、
うんうんうん、
もう子供たちはごく普通のあれだから、
うんうんうん、
これはちょっと子供かわいそうじゃない
って
思ったんですが、でも子供にね、登山靴用意しろっていうのもあれだから、
うん、まあそれもちょっと酷な感じもするけどね。
だからコースをちょっと考えたらいいのにとは思ったんですけど、
ああ、なるほどね。
まあ子供たちはそれも一つの経験で、
うんうんうん、
よかった、怪我とかね、うん、それでよかったのではないかなとは思ったんです
けど、うんうん、いやなんかもうね、多分道のりで2キロちょっとだったみたいなんですよ。標高とか高低差がどれぐらいあったかっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、もう半分超える前になんかめまいしましたもんね。ハンガーノックみたいな状態で。
いや、写真屋さんが 倒れましたっていう話になってよかったです。
そうそうそう。もう本当にもう座り込みたい感じだったんですけどね。いや、これは仕事になんない、やばいと思って、ちょっと大丈夫なふりをして頑張って登ってきましたが。
お疲れ様でした。
はい、まあ、そんな話はこの辺にして、はい、まあ、先週ね、スノーさんの個展にお邪魔した、
はい、
現場での収録音源の方もうそのまま流してしまいましたが、
はいはい、
そこら辺、まあ、みんな来ていただいた方へのお礼とかね含めて、はい、ちょっと振り返ってお話をしていきたいと思います。
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、今年も無事ソメイさんの方で収録させていただくことができたんですが、はい、まあ今回は、春さんにミキサー見てもらって、
うんうん、
音やっぱりちゃんと
あ
バッチリでしたね。
よかったですね。
で、どうなんかね、あのマイクをもマイクのノイズが結構入ってた。マイク自体のノイズというかタッチノイズみたいなのが、
あ、
あのミキサーの方で音量とかの調整はすごいバランス良かったんでちょうど良かったんですけど、多分誰かがマイクをカチャカチャとやる時の音が入ってたので、
うん、
まあ、それが今回次気をつけなきゃなっていう感じでしたね、はい、多分ケーブルやらなんか触るとノイズが入るんですよね確か。できればマイクスタンドみたいな形にしちゃった方がいいんだろうなと思いながら、
ハルさんにお願いしましょうか。勝手になんか、
なんか三脚にガム手でくくりつけるとかそんな、まあそんな感じでしたけどね。はい、うん、まあでもまあまずまず盛況だったわけでしょ。
そうですね。急にあの集合写真も上げましたけど、
うん、
はい、あの。まあ、お一人としても写真だけは無理っていう人がいらっしゃった、
うんうん
うん、あれなんですが、
うん、
総勢 9人っていいんですよね確か。
ああ、あの日でね、
あの日は、はい、ああ、あの全体ですか、
うん、全体で、
全体はね100サインいただいたのは110人ぐらいだ
った。おお、そうなんだ、すごいですね、はい、
まあ実際もうちょっと来てると。
うん、
そう、あの、そうそう、まあ、まずは俺を言わなければいけないのは、
うん、
まず、リスナーさんの方が結構、パラパラ、あの、来ていらっしゃいます。
うん、
で、あの、ポストカードを随分買っていただきました。
うん、ああ、そうなんだ。
はい。あの、あと、まあ、ブログに、あの、まあ、最初の始まったすぐの時にも辰巳さんなんかもブログに書いていただきましたけど、
うん、
あの終わり頃にもあの、
うん、
ブログに書いていただいたドットセルさんっていう方もいらっしゃいましたし、
うんうんうん、
あのちゃんとお買い上げいただいた、
うん、
ポストカードもね、
うん、
あのブログに見せ出していただいて、はい、嬉しい。うん、あとも作品を買っていただいたリスナーの方ももちろんいます。
え、
はい、います。ので、まああの誰言っていいですかって言わなかったんで特に言いません。
ああ、はい、はいはいはい、
作品もあの2人ほど
買って、へえ、ありがたいですね、うん、
本当に全くなんかいいんですかって逆に聞いちゃったぐらい。
売っておいて
そうそうい
いんですかって、
これでいいんですかみたいな。
ああ
感じです。
そっか。
しい限りでございます。
素晴らしい。ありがとうございます。
で、あのまあ、公開収録ですけど、
うん、
こう、なんて言うんでしょうね、こう、わざわざ忙しいのに、うん、まあ、ある意味で常連の方が来ていただいて、すごく良かったんですけども、うん、あの、いろいろ、こう、みんなの話を聞いていると、
うん、
こう、なんて言うんでしょうかね、あの、前回と比べて道路航路とかいう話とか、
ああ、はいはいはい、はい。
で、ね、あの、もう、約1名、なんかほとんど見ていないのによくこれだけ喋れるもんだとか思って、
うん、
呆れたり、
うん、
感心したり、
うん、
ムカついたりしたんですけれども、うん、あの、でね、
うん、
ただ、後で気がついたんですけど、
うん、
前回と比べてとかそういう話が出るっていうのは、
うん、
なんかまるでこう、ほら、あのミュージシャンとか、
うん、
まあ、作家さんとか、
うんうん、
そういう人は、そういう人って新しい作品出すと必ず、評論とか出るじゃないですか。あるいは、レコードとかだと、
うん、
僕だと、ライナーノートがあって、
うんうんうん、
前回と比べて、道路ポーロって、
はいはいはい、はい。
それらしく書かれてるじゃないですか。
うんうんうんうん、
あ、これと一緒だとか思って、僕って作家みたいとか思っ
ちゃ
う。
作家じゃないの作家でしょ。
そうらしいですね。ちょっとそれに改めて気づいて、
うん、
気づきまして。
うん、
ちょっと身が引き締まるようなちょっと気分になりました。
あ、やっぱだからそのシリーズとして続けてるから余計なんじゃないですかね。
まあ、あとコンスタントにやっぱりやってるんで、
うんうんうんうん、
何年か空いちゃうと、
うん、
あんまりそういう話は出ないですよね。
うんうんうん、
よほどじゃないと、ほら、よほどの大物じゃないと、
うんうんうん、
10年ぶりとか言ってやっても、
うん、だってその間が空いちゃうとその前のやつを見てるかどうかっていうのと、前のやつを覚えてるかどうかっていうのがあるよね。
そうですね。っていうのがあって、
うん、
はい、まあそういう意味でいろいろ勉強になった公開収録でもありました。
うんうんうん、そうね、なんか結構少し去年よりも公開収録に足を運んでくださった方が増えて、これが、松坂屋一周でしたっけ。
はい、松坂屋一周。
どれぐらいになったらそれぐらいの人数になるのかっていうのはね、楽しみですが、まあでもやっぱりあれだね、あ、バタバタしちゃうね。まあ行ったのが僕が遅れたのもあるんだけど、でもなんかあんなに始めるまでに時間がかかると思わなかった。
いや、1回目よりはだいぶ早かったと思うんですけど。1
回目もっとかかってたんでしたっけ。あ、スカイプつなぐとかつながないとかでバタバタしてたのか。
うん、そうです。まあ、高野さんと会話し、うんうん、できるようにとかやったんだけど、難しかったので、
うん、いやー、なんかもうちょっとなんか早くできるかなと思ったのに、結構やっぱり時間かかるなっていうのがまずね。で、あとやっぱ収録しない、自分たちだけでやろうと思うとちょっと厳しかったかもなっていうのは思いましたね。
あ、
まあできなかないんだけど、まあでも、あ、ね、今回フォトスクランブルじゃない、スクランブルのアカウントで出したのか、
はい、
ユーストで流して、青内さんも青内さんのアカウントで、はい、ツイキャスで流してくださってみたいな、こともしてたんですけど、そういうのがなければなんとかなるのかな、うん、まあでもあれでしたね、やっぱり映像までつけようとすると僕らだけでっていうのはちょっと厳しくなってるかなっていう気がしましたね。でもやっぱあの場合はなんかね、絵も見てもらいながらっていう感じができるといいなと思ってるんで、来年も、中継はしたいなと思うんですけどね。
はい、
ちょっと来年はもう来なかったら自分たちだけでやるって言ってたけどヘルプ要員は確保しておかないといけないなという、ね、まあ、今回食い倒れのあんちゃんと、
はい、
まあいろいろお世話になってるモーモーさんと、
はい、
来てくださって、
僕モーモーさん全く 本当に初めてだったんですけど、いきなり、すいません、最後尾とか言って渡すんで、ちょっと申し訳ありません。
そう、ももさんはね、結構、そういう裏方的なのを、すごい、なんか、さらっとやってくれるのね、すごい助かるんですよ。今日食い倒れの時も受付してもらったりね。
あ、そうだったそうだったんですか。いや、
なんか、お客として来てるのにもかかわらず、受付させられて、でも、しっかり業務をこなしてくれ、みたいな。クリラジの方でもそんな感じなんですよ。
いや、ありがたいです。
うん、まあでも来年もまたね同じような形でできるといいかなというふうに思っておりますが、
一応ギャラリーの方でも来年もまたよろしくっていう話なので、
うんうん、
はい、また作品作りをしなければ
うん、うん、
はい、それから買い上げいただいた方は実はまだ何も手がついていないので、
うん、
額の注文を忘れていきました、
うん、
今日電話かけたら2週間かかりますって言われたんですけど、
あ、そうなんだ、
はい、ちょっと数がね、10点売れたんですけど、
おお、すごい、へえ、
数まとまって今4枚ぐらいならありますけど、いや、まとまってから取りに行きますっていう話で、
うんうんうん、でそれプリントしていかないといけないんでしょ、10枚、
かなりの分は最初に見本を焼いた時に2枚ずつは焼いているので、
うん、
大丈夫なんですけど、ただ、うん、これ売れないだろうと思って1枚しか焼かなかったやつが売れたりです。
ああ、そうなんだへ
え、あとは、ダブルで同じ作品に2つ、
あ、はいはいはいはい、うんうん、
それをちょっと焼き直す、焼き足さないとダメかな、
うんうんうん、あ、そういえば公開収録の時に触れなかったんですけど、今回も、はい、枚数制限みたいなのはやってるんですか？
あ、そうそうそう、エディション
エディション、うん、
それは一緒です。
何枚なんでしたっけ？
10点限定。
10点限定なんだ、
はい、今まで過去の作品では3点までいったっていうのが最後のかな、一つの、
うんうんうん、
エディション3までいったのが最後。
へえ、値段はもう1枚売れたらもうそこで変わり出すの？
そうですね。
へえ、じゃあ3枚って言ったら
2000円ずつ上がっていく計算になってます。
へえ、そうなんだ、
はい、
へ
え、3枚以上になるとだいぶ高くなる感じがします、
ね、そうだね、うん、その3枚いったやつって
はい
欲しかったんだけど、その値段になっちゃってたら手が出ないやとかいう話はあったの？
いや、特にはないですね。
うん、
うん、こういうことなんですよっていうご説明して、
うんうんうん、
納得してもらってますけど、
うん
うん、
いや、ほら写真見ておいいやと思って、あ、でもそっか、そこで値段聞くわけだから花からそういう値段っていう風に思うのか。
まあでもあそこに書いてあるの1万5000円って書いてあるんで、
あ、書いてある
んで、どうしてもこれですかって聞いちゃうんで申し訳ないですよ、
うんうん、
そういう話を、エディションっていうのをなかなかそういう値上がりしていくっていうシステム、
うんうん、
知ってる人の方が少ないので、
うんうんうん、
聞けばあ、そうなんだって納得なんですけど、
うんうんうん、
最初からこう値段が上がってるだろうなと思う人はやっぱり少ないんじゃないかな
と。ああ、なるほどね。
それがちょっと、だからといって、ね、
うん、
あそこに価格表って
うん、
うん、でっかく貼るわけに、貼るのもちょっと、
うんうん、
格好が飯。
そうだね。
ではありますけど、1枚目いくらで、ね、2枚目いくらって、
ね、うんうん、
10枚分買っておいたらなんかすごくなんか、すごくは変ですよね。
うんうんうん、
変ではないけど。
うん、なるほどね。まあでもあれですね、こう数が限定されてるっていうのはなんか所有満足度みたいなのちょっと上がるよね、
うんうん、まあそうですね、
10枚しかないって思うとね、
はい、うん、 あともう一つあのしっかり忘れてましたけど、うん、常設展示にあの他の、僕以外の2人の写真家の先生と合わせて常設展示に今切り替わってるんですが、
うんうん、
あの今回の個展で飾りきれなかったやつを、うん、主にあります。
ほうほうほう。で、
まあ、ゆっくり見てた方は多分あのこう箱に入って置いてあったんで見ていかれたとは思うんですけど、
ああそっかそっか、うんうんうん、
まあ、あの展示してあるとまた額に入るとまた感じ変わるので、
うんうんうん、
で今までのやつもあの置いてありますので、
うん、
まあ、個展期間中に見逃したという方は、
うん、
来ていただければ、
うん、
あの見れますので、
うん、
はい、
なるほどね。そっか、でもじゃあ見た人もそのこう飾られてなかったやつを、まあ、今見れる状態になってるってことなんだ、
はいはい、そうですね、
うん、なるほど。それ常設の期間とかっていうのは決まってるの？
あ、多分もう 年内ずっとなると思うんですけれども
。ああ、そうなんだ。
はい。特に、あの、貸しでギャラリーの方に、
うん、
あの、展示が入らなければ、
うんうんうん、
そのままだと思います。はい。
はい。じゃあ、見逃してしまったという方いらっしゃったら、ぜひ、足を運んでみてください。箱の方には、その、実際展示された作品も、あるということなのでね、はい、ぜひ見ていただければと思います、ということで、公開収録以外の日にもね、多数リスナーさんお越しいただいたということですし、公開収録の時にも、何かの方集まっていただいて、なおかつ仕事までさせてしまったというね、はい、感じなんで本当に、お礼のしようもないぐらいですが、本当にありがとうございました。で、ちょっと最後になっちゃってしまいましたが、メールをいただいております。はい、よいしょ。辰巳さんの方からいただきました。スノーさん、半助さん、小関さん、高野さん、ミリさん、こんばんは、辰巳です。ということで、はい、15日収録の配信聞かせていただきました、絵はまだ見ていないのですが、スノーさんでにぎやかに、あ、じゃあソメイユさんで、ソメイユさんでにぎやかに収録されている光景が目に浮かびます。ご苦労様でした。ということで、さて私の方も愛知県常滑から、南知多方面に撮影旅行に行ってきました。撮影記事作品などをブログにアップしてありますので、またご興味ありましたらご覧くださいということでリンクをいただいています。記事にあったように今回銀塩写真との二刀流でフィルムスキャナーを使った電子化にも挑戦しております。スノーさんはいつも綺麗なポストカードを作成されていますが、どのようにされているのか興味があります。私の下手な記事にねをネタに、参考にお話をお聞きできれば幸いです。ということでいただいております。リンクの方はあのブログの方に、リンクを貼っといてもください。
あ、わかりました
。はい、なのであのお聞きの皆さんもちょっと辰巳さんのブログをご覧いただければと思いますが、でそのリスナーさんにもお買い上げいただいたというポストカードですが、
はい、
どのようにされているんでしょうと、
はい、
いうことなんですけど、
まあ、辰巳さんの場合これ、まあ、モノクロと、
うん、カラーもありますね。
カラーもあるんで、うん、まあ、ちょっとモノクロのとカラーではやっぱり結構血が張ってくるのですが、あのなんと言ったらいいんでしょうね。ポストカードにしやすい絵柄というか。
ああ、そういう意味でか。
そういう意味で。
はいはいはい。
変わってはきますけれども
。うん。
あの、まあ、まず、ちょっと、辰巳さんのこのスキャナーの話がびっくりしたんですけれども、
うん、
5万円変態であるっていうのがちょっとびっくりしました。
フィルムスキャナー？
フィルムスキャナーはね。
ってもっと高いの？
いや、 まあ、この高価なニコン製プロ用機器とかいうのは、やっぱりデジカメぐらい高いですね。う
ん、へぇ、こんなにするんだ。
うん、しますね。
うん、
フラットベッドと違うので、
うんうんうん。なんかカートリッジに挟んで、
そうそう。
いいやつですよね。
はい。
うんうん。
やっぱり高い。
え、ピンキリってこと？安いのもありますよね。
ああ、うん、まあ、つつみさん安いのに手を出して失敗したっていう。まあ、これは、あれなのか、なんだっけ。格安でっていうのはあれなのか。これ、中古じゃなくてってことなんですよね。
うん、うん、うん。いや、なんか安いのも、
ある。
見た記憶があって。うん、
まああそうか、でも今そういうのもありますね、その何て言うんでしょう、昔のフィルムをデジタル化するのに、
うんうん、
簡単なスキャナーってもうデジカメみたいなスキャナー、僕スキャナーっていうとこうジジジジジッといってこうラインセンサーで撮るっていうのが僕のスキャナーのイメージなんですけど、フィルム、フィルムスキャナーでもフラットで、でも多分今はもう撮影しちゃうんでしょうね、こう安いやつはね。
あ、そうなの？
多分、いや、そうなんじゃないですかね。だってそうじゃないですか。1万円でなんてできない。できないでしょう。そういうラインセンサーを動かす機構っていう
のが。ああ、そうかそうか、
うん。ものすごく精度の高い。
うん、
制御が必要だし、
うん、
だから多分そういう安いのは要はデジカメで、接写してるのと複写してるのと同じ。
あ、なるほどね。
だと思います、うん
うん、
僕もこう急ぐ時っていうか別に画質を必要としてない時は、
うん、
コンパクトデジカメで、
うん、
ルーペ当てて、
うん、
一枚パシャッと撮ってそれでおしまいにしてますからね。
へ
え。それでも画素数は、
うん、
この画素数で出るんで、
うんうんうんうん、
デジカメの600万画素600万画素35ミリのフィルムでも、
うん、
ちょっと2000と3000ピクセルで作れるので、
うんうんうん、
多分そういうことだと思うんですよね。
なるほどね。
まあ、僕のポストカードの場合は、あれは、特にモノクロの場合はですね、
うん、
フィルムからのスキャニングではなかなか難しいと思います。どうしても。
うん、
やっぱり、紙焼きしたものをスキャニングする。
ああ、そっかそっか。
から、
はい、
特にね、売ってる同時シリーズのやつとかは、
うんうんうん、
あれ、生のフィルムをそのままスキャニングしたらものすごいコントラストが出ちゃうか、
うん、
ものすごく眠いかどっちかで、
ああなるほどね、
ちょっと調整が難しいと思いますね。
実際その紙焼きする時の紙焼きする時にもやっぱそうなんか調整するわけでしょ
う。そうですね、コントラストフィルターで、コントラストも、
うんうん、
し、あと焼き込み焼き、うん、お焼きっていうので、
うん、
濃淡のバランスも
したりですよね。うんうん、
まあまあこれはフォトショップで全部できるっちゃできることなんですけど、
うんうん、
あと周辺原稿とかね、
うん、
周辺をちょっと暗くするとか、
うん、
いやするとか、
うん、
そういうのはフォトショップの方が簡単にできる。ことはできるんですけれども、
うん、
やっぱりインガスで焼いたものとはやっぱりちょっと違う。
あ、雰囲気が。
そうですね。情報量も違ってくると思うんですよね。
ああ、なるほどね。
っていうとつみさんがここに書かれてる黒が真っ黒でっていう、
うんうんうん、
コピーかなんかっていうか漫画みたいになっちゃうっていうのは、
うん
うん、そういうことだと
思う。やっぱりその。紙に焼くのと同じようなことを、
うん、
フィルムスキャナーでスキャンしたデータを元にフォトショップでやろうっていうのは まあ、全く同じにはなるとは思ってないんだけど、はい、それに近いような形に再現するっていうのは、うん、
できると思います。
あ、そうなんだ。
うん、うん、まあ やればやればっていう、うん、ビガの状態にもよるんですけどね。
ああ、なるほどね。
多分スキャナーで読みやすいネガと、うん、ミットしやすいネガのモードはちょっと違うような気がするんですけど。
ああ、なるほど。
実際に、あの、いや、実際にやったことないんで分かんないですけど、多分僕のネガは、
うんうん、
あの、スキャナーでやったら大変なことになると思います。
へ
え。すごく淡いな、
うんうん、
コントラストのない、
うん、
な
ので、うんうん、
多分、プリントしたように、ああいう黒の締まり方とか、
うん、
中間調のグラデーションとかはなかなか出しにくいっていうか、
へえ。
あの、そ、要は、ちゃんとしたスキャナーじゃないと、難しいんじゃないか。
うんうんうん、じゃあそこら辺は焼くときに調整する、
うん、
部分なんだ。
そうですね。まあ、イガシの方はすごいこうラッシュ度が広いっていう感じはするんですけど、うんうん、あのデジタルの方が広そうだけど、
うん
う
ん、
デジタルって要は調整の、調整で何とかするっていう考えなんで、
うんうんうん、
その元のデータは広いとは言えないと思うんですよね、ラッシュ。
ああ、なるほどね。
ダイナミックレンジというかなというか、
うんうんうん、
そこら辺は小関さん詳しいと思うんですけど、
うん
うん、なんで、まあ、こう辰巳さんの船の写真とかね、窓の写真とか、うん、なかなかいい感じではあるんですけど、
うんうん、
あの結構こう、この感じこのデータから印刷すると、
うん、
ちょっと、黒の中の階調が足りないような気もするし、
あ、
例えって黒を出そうとすると潰れちゃうような気がするし、
あ、まあ、そうか。フィルムからスキャンしてそこからまたプリンターにかけてってなるとまたそこで、
うん、
敷居が上がるんだもんね。
うん、まあそうですね。うん、あとまあ、その黒の、黒の色調整も難しいってい
う
のがあって、
うんうんうん、
まあこれ、あとまあ白黒に関して言えば、プリンターの性能がね、性能っていうかそのプリンターがインクジェットで作る場合は、
うん、
プリンターがそのモノクロに対応しているかどうかという非常に気が、
うん、
あれで、その最近のね、モノクロも出せますっていうプリンターだったらいいんですけれど、
うんうんうん、
っていうのもあります。
そっか。じゃあ、スノさんの場合は紙焼きしたものをスキャンしてプリントしてると、
ええ、
まあでもそれはいいような気もしますけどね。
まあまあポストカードはそんなに大きくないんでいいんですけど、
うんうんうん、
でっかく引き伸ばそうとすると、
うん、
やっぱり無理が出てくるんですよね、
うんうんうんうん、
あのスキャナーのその解像度、
うんうん、なるほど、うん、
まあただこの辰巳さんのこうダークレスでやってるの、
うん、
まあ、いろいろ苦労されてるみたいですけど、
うん、
そういう意味では非常に綺麗にできてて、
うん、
逆にびっくりしたんですけれども、わすごいとか、まあ、あとはそのカラーの場合は、まあ、ウィンクジェットでも結構綺麗に出るので、
うん
うん、あとはその立ち落としっていうか全面写真でやるとちょっと安っぽい感じになるので、
うん、
まあ、まあほとんど全面写真で出すことはあんまりない。
そうなの？
年賀状とかは全面写真出してますけど、
うん、
なんとなくマットを作る、マットの部分を、うん、あの少し大きめに作って、
あ、
写真をちょっとね小さく中に入れてやると、
うん、
あのまあ額縁効果も、
はいはいはいはい。
まあ、そういう、そう、グラフィック、デザイン的な、
うんうん、
あの、こう、テクニックで、写真をよく見せる。っていうと、 ね。あの縁、あと縁も縁って大切で、
うん、
あの写真のエッジの部分ですけど、
うんうんうん、
まあ、ストンとそのままでもいい写真ももちろんありますけれども、
うん、
まあ、わざとちょっとぼかしするとか、
あ、はいはいはい、
こうドロップシャドウとか、
うん、
ほんのちょっとつけるとか、
うん
うんうん、でまあそういうちょっとしたあの加工で随分違って、
うん、いろいろと試してみていただいて、
そうですね、
うん、まあでもプリントしてそれをスキャンするっていうのはやっぱり一つなのかもしれないですね、
うん、まあ、うん、はい、そうなんですけど、まあプリント自分でできないから、
うん、そうなんですよね、
ちょっとあれなんですけど、
うん、
どうなのかな、このスキャニングしたデータをプリント、うん、プリンターでプリントアウトして、それをまたスキャン、フラットベッドでスキャニングするっていうのはいいのかな。
まあそうかそうかそうだよね。
ただ大きくしたものを小さくする方が、
うんうん、
あの漫画の原稿じゃないですけど、
うん、
なんとなくあの情報量的に無理がないような気がするんですけ
ど、
いろいろいじったりしても、
うんうんうん、うん、まあちょっとね、やっぱり
手間暇かけてください、
ね、まあちょっとそこら辺の試行錯誤もね楽しんでもらって、
はい、
なんかこういうのは良さそうだみたいなのをなんか発見できたらまたお知らせいただければと思います。はい、ということで、辰巳さんありがとうございました。
ありがとうございます。
であと写真展のお知らせがあると。
はい。知人の写真展が2点ほど。
うん。
はい、あります。
うん、
以前、やっぱり番組でも、話したんですけど、
うん、
僕の写真学校時代の、
うん、
生徒さんで、
うん、
今、某スタジオで物撮りカメラマンをやっている、
うん、
宮本正道さんという。
はい。
方は、歌舞伎町ですね、
うん、
ゴールデン街のギャラリーバートモローというところで、
うん、
11月の2日から
4
日に、
うん、
あの写真展、残照夏の記憶という写真展を開催されます、
うん、
はい、モノクロみたいです、
うんうん、
モノクロ紙焼きみたいなので、
うん、
ゴールデン街って半助さん行ったことあります？
はっきりわかんないけど、はい、なんだっけ、クリラジのイベントでやった、なんだっけ、名前出てこない。
はい、
ロトプラスか。
はい。
あれ、ゴールデン街近辺じゃなかった
っ
けかな、いやちょっとよくわかんないけど、
あ、そうです。いや、あの後で地図をスキャニングして出してもいいんですけど、あ、でもホームページアドレスがあるからね、そこを見てもらってもいいんですけど、
うん、
これをこの地図でどうやってたどり着けばいいんだろうっていうぐらいな、
うん、
すごい、まあ、ゴールデン街っていうところがですね、
うん、
線が 1,2,3,45本横に入っているだけっていう。
あ、そうなんだ。
この中の下から、そう、まるで楽譜みたいですね。ラのところに丸が打ってあって、ちょうど 5,000 なんで、
うん、
ラのところに丸が打ってあって、そこにともろって書いてあるんですけど、
うん、
はい。ホームページの方にアドレスあげて、あ、ホームページじゃない、ブログの方にアドレスあげますので、
うん、
まあ、もしも、ご興味があれば行っていただければ、
はい。
はい。ちょっとドリンク代とチャージ代がかかるという、
うん、
また大人な感じのところです。はい。
はい。
で、あともう一方ですね、
うん。
これもだいぶ昔にこの番組始めたすぐぐらい、すぐぐらいっていうかな、
うん、
銀座の方のギャラリーで、
うん、
なんだっけ、何でしたっけ、
ん、
名前を忘れてしまいました。 はい、ですね、うん、確か展示は見に行ったと思うんです、まあ、はい、その時は、
うん、
本人がでインタビューしていただけさせていただけませんかって言ったら、うん、いや恥ずかしいからいいですって言われちゃって、あ、ギャラリー山口じゃなかったっけ、
はいはいはいはい、
あそこ三ツ俣源さん、
はいはい、行きましたね。
で、あのあとすぐまたこの田村さんの
地
になって、
うんうん、
で、あ、ま、連続だからちょうどいいやと思って、
うん、
言ったら恥ずかしいのでっていうことで、
うんうんうん、
紹介だけになったんですけど、
うん、はい、
その田村さんがまた、今度はアップフィールドギャラリー、
うん、
はい、飯田橋というか水道橋、あ、水道橋ですね、
うんうん、
近所なんですけれども、
うん、
そこで写真展をされます、場所にてっていう、
うん、
DM を見る限り前回と似たような感じで、
うん、
建築写真っていうかっていう感じですね、
うん、
場所写真っていう感じ
で、うんうん、
何かの、ビルっていうかね、建物のエントランスの部分が、
うん、
こう非常に端正に切り取られている写真
の
DM になってます、
うんうん、
はい、こちらは11月5日から21日ですね、
うん、
こちらも多分番組より先にこの配信より先に上げとかないと11月、はい、すぐ始まってしまう、
うんうん、
でも大丈夫か、これ今週ですもん、
うん、
ちょうどギリギリぐらいか、
うん、
はい、
あ、もう上げられるんだったらもう
上げちゃいます、
うん、アップしちゃってこのかと思います、はい、はい、
っていう感じですので、
はい、
はい、見ていただければ、
はい、ということで
2人ともスノーさんって言ったらなんとなくはぁってわかると思うんですけど
はぁって
、うん、まあ、清田さんもそう言ってましたって言ってもらった方が話が早いです、もし本人がいたらはい、
はい、ということで、お二人の写真展ご紹介でございました、ぜひご興味のある方は足を運んでいただければと思います、はい、ということで、今週はまあでもそこそこの時間になってるのか、ここのところ長かったのでいつもに比べると若干短めですが、
はい、
スノーさんのフォトスクランブルでございました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、なんか久々にハンスケさんと2人だけなので、
うん、
すごい昔に戻ったような、
うん、
ペースですね。
そうですね、はい、マックス5人とかですからね、はい、
という感じで、11月はなんか他にもですね、知ってる人もいっぱい写真展やってまして、
うんうん、
また続々と紹介していきたいと思いますけれども、
うん、ぜひ、
はい、
はい、
芸術の秋ですので、
うん、
はい、ということで、
はい、
失礼します。